15. 税の申告はお早めに。受付期間、2月17日月曜から3月17日月曜。住民税。申告が必要な方。令和7年1月1日の時点で区内在住で、前年中、令和6年1月から12月に収入があり、申告不要とされていない方。申告書の発送。区から特別区民税、都民税、住民税、申告書を2月10日月曜に発送します。対象、次のいずれかに該当する方。令和6年度に住民税申告書を提出している方。非居住の申告者を除く。令和6年中の転入者で国民健康保険に加入している20歳以上の方。令和6年度に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない20歳以上65歳未満の方。死亡者、生活扶助受給者などには発送しません。申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要不要は別表1をご覧ください。別表1、申告要費の確認表。あなたの収入等の状況をご確認ください。主な例を挙げていますが、これらに該当しない場合もあります。詳細は税務署または区課税課にお問い合わせください。主な収入、収入等の状況。区役所に申告、住民税、税務署に確定申告、所得税の順に読みます。主な収入、給与収入、1から7。収入等の状況、1、給与所得のみ。年末調整をしており、所得税、住民税が給与から差し引かれている。住民税の申告、不要。勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または、納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります。なお、課税される収入がなかった方も申告が必要な場合があります。昨年収入がなかった場合は原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他所得情報が必要な区のサービスを利用される方、所得税の申告、不要、医療費等の控除の追加をすると税金が還付される場合があります。2. 給与収入が2000万円を超えている。3. 給与以外の所得が20万円を超えている。4. 給与を2カ所以上から受けている。5. 昨年途中で退職し年末調整されていない。6. アルバイト・パート収入が103万円を超える。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の申告、必要。7. アルバイト・パート収入が103万円以下。年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない。住民税の申告、必要。確定申告をされた方は不要です。所得税の申告、不要。所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます。主な収入、 公的年金8から9。収入等の状況8。年金収入のみで400万円以下。2カ所以上のところから支給されている場合はその合計。住民税の申告不要。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。医療費等の控除の追加をする場合は申告できます。所得税の申告、不要。還付を受ける場合は申告することができます。9、上記8の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下、または、65歳未満で年金収入が105万円以下。住民税の申告、不要。公的年金の支払い先からの報告がありますので、申告は不要です。非課税のため、控除の追加申告も必要ありません。所得税の申告、不要。還付を受ける場合は申告することができます。主な収入、その他、10から11。収入等の状況。10、障害年金、遺族年金を受けていて、他に所得なし。11、昨年の収入なし。住民税の申告。課税される収入がなかった方も、申告が必要な場合があります。昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方、介護保険の被保険者の方、国民年金に加入している方で免除制度を利用される方、所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方、その他、所得情報が必要な区のサービスを利用される方。所得税の申告、不要。別表1、終わり。住民税の申告受付場所、期間。江東区文化センター2階臨時窓口。2月17日月曜から3月17日月曜、9時から16時30分。土曜、日曜、祝日を除く。総合区民センター6階サブレクホール。3月3日月曜から7日金曜、9時から16時30分。初日、2日目を中心に混雑が予想されます。郵送申告をぜひご利用ください。住民税の試算ができる税額シミュレーションシステムでも申告書を作成できます。区ホームページ、税額シミュレーションシステムの二次元コードがあります。申告に関する注意点。住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、次の所得等は住民税の計算に参入できません。先物取引の差金等決済にかかる損失の繰越控除。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など。確定申告等を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告等の際は、すべての寄付金を忘れずに申告してください。令和7年度住民税の主な改正点。特別区民税、都民税、個人住民税の定額減税。納税義務者本人の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者、中、を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。中、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、 合計所得金額が1000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者、国外居住者を除く、で、かつ配偶者自身の合計所得金額が48万円以下の方、中終わり。住宅ローン控除、住宅借入金等特別税額控除の拡充延長。子育て世帯、19歳未満の子を有する世帯、または若者夫婦世帯、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、令和6年に入居する場合には、令和4年5年入居の借入限度額が維持されます。新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置、合計所得金額1000万円以下の年分に限る、について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。改正前、令和5年12月31日。改正前、令和6年7年入居。新築買取再販住宅借入限度額。認定住宅、認定長期優良、認定低炭素、4500万円。ゼッチ水準省エネ住宅、3500万円。省エネ基準適合住宅、3000万円。改正後、令和6年入居。新築買取再販住宅、借入限度額。子育て世帯等。認定住宅、認定長期優良、認定低炭素、5000万円。ゼッチ水準省エネ住宅、4500万円。省エネ基準適合住宅、4000万円。いずれも令和4年5年入居の限度額。子育て世帯等以外、認定住宅、4500万円。ゼッチ水準省エネ住宅、3500万円。省エネ基準適合住宅、3000万円。国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し。国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する、送金関係書類等を申告の際に添付または提示する必要があります。令和7年度以降の申告をする場合は、送金関係書類の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって、当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。申告に必要なもの、住民税。個人番号と身元が確認できる書類、別表に参照。収入・所得を確認できるもの、給与や年金の源泉徴収票・給与明細書など、社会保険料、健康保険や国民年金の領収書など、生命保険料・地震保険料などの控除証明書、障害者控除に係る証明書、各種手帳など、医療費の明細書など、別表2、本人確認の方法及び身元確認書類。マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバー個人番号の確認、身元の確認、ともにマイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない場合、マイナンバー個人番号の確認、通知カード。記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません。または、住民票、番号付き、など、身元の確認、身元確認書類、 次の身元確認書類の例の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください。別表に終わり。身元確認書類の例。A、個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により、個人番号提供者が確認できる書類。運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降交付のもの。パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、愛の手帳、在留カード、特別永住者証明、写真付き身分証明書、学生証、資格証明書等、などの中から1点。B、A の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。国民健康保険等の被保険者証、健康保険日雇い特例被保険者手帳、共済組合員証、各種医療保険者が発行した資格確認書。なお、以上4点を郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号番号をマスキング、覆い隠したり塗りつぶして見えなくすることしてください。国民年金手帳、特別児童扶養手当証書などの中から1点、課税課以外の手続きでは2点必要。C、A および B の書類をお持ちでない場合に、個人番号提供者が確認できる書類。写真なし身分証明書、学生証、資格証明書等、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の不表の写し、謄本か証本、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、住民税納税通知書などの中から2点。所得税。確定申告書作成会場は東京国税局、築地。所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を東京国税局に開設します。開設期間中は、江東西・江東東税務署内に申告書作成会場はありません。申告書作成会場、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1、交通案内、都営大江戸線築地市場駅 A2、A3 番出口徒歩1分、東京メトロ日比谷線東銀座駅3番、5番、6番出口、徒歩7分。築地駅、1番、2番出口、徒歩8分。都営バス、錦11系統、築地駅前降車専用バス停、徒歩10分。開設期間等、2月17日月曜から3月17日月曜、土曜日曜祝日除く。ただし、3月2日日曜は会場。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から17時。混雑回避のため、会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE アプリで国税庁の公式 LINE アカウントを、友達追加することで、事前に日時指定の入場整理券を入手できます。国税庁 LINE の二次元コードがあります。入場整理券の配布状況に応じて、受付を早めに締め切る場合があります。3月中は入場整理券が入手困難と予想されますので、2月中の来場をお勧めします。当会場では原則としてスマートフォンで申告を行います。スマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードの2種類のパスワード、 英数字6から16文字のパスワードと数字4桁のパスワードをご準備ください。医療費控除を受けられる方へ。医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書を添付して医療費控除の適用を受けることはできません。申告書にはマイナンバーを記載。申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。税務署では本人確認、番号確認及び身元確認を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示または写しの添付が必要です。郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面及び裏面の写し、または番号確認書類及び身元確認書類の写しを添付してください。ただし、ご自宅等から e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。確定申告はスマホとマイナポータル連携が便利。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面を提供しており、マイナンバーカードがあれば、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書等の作成、e-tax による送信ができます。便利な e-tax をご利用ください。国税庁確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901 ナビダイヤル 03-5638-5171 開設期間・時間2月3日月曜から14日金曜月曜から金曜9時から18時祝休日を除く2月17日月曜から3月17日月曜月曜から金曜9時から20時祝休日を除く2月24日月曜休日3月2日日曜9日日曜16日日曜9時から17時上記期間以外は月曜から金曜9時から17時祝休日及び12月29日から1月3日を除く申告書等の提出方法と申告期限・納期限。江東西・江東東税務署宛に次のいずれかの方法で提出してください。e-tax で送信。郵送か信書便で送付。送付先。郵便番号 136-8506。亀戸 2-17-8。東京国税局業務センター江東東分室税務署窓口月曜から金曜祝日除く8時30分から17時亀戸大島北砂東砂南砂新砂にお住まいの方江東東税務署亀戸 2-17-8江東東税務署管内を除く区内にお住まいの方、江東西税務署、猿江 2-16-12。収受日付印の廃止。税務行政デジタル化の手続き見直しの一環として、申告書等の控えの収受日付印の応捺を行わないこととしました。申告書等を書面で提出する際は、申告書の証本提出用のみ提出・送付してください。申告期限と納期限。所得税及び復興特別所得税・贈与税。3月17日月曜まで。個人事業者の消費税及び地方消費税。3月31日月曜まで。申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。期限内申告にかかる所得税及び復興特別所得税、 消費税及び地方消費税については、納税者ご自身の名義の預貯金口座から口座引き落としにより納付ができる振り替え納税が便利です。また、いつでもどこでも納付手続きが可能なキャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付をぜひご利用ください。国税庁国税の納付手続きの二次元コードがあります。偽税理士、偽税理士法人にご注意を。税理士資格がない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは法律で禁じられています。専門的知識が欠けていることなどにより、依頼者が不足の損害を被る恐れもあります。税理士は税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は東京税理士会のホームページをご覧ください。問い合わせ、住民税に関すること、区課税課、電話 03-3647-8001-8002-8004、ファクス 03-3647-4822、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税に関すること、江東西税務署、電話 03-3633-6211、代表、江東東税務署、電話 03-3685-6311、代表、個人事業税に関すること、中央都税事務所、電話 03-3553-2157。 16. ティアラ高騰、開館30周年記念、ティアラの舞台に立ったスターたち、式辞典。これまでティアラ高騰の舞台に立った数々のスターたちが書いた色紙の一部や、開館当時の記事などを展示します。日時、2月13日木曜から21日金曜、17日月曜は休館。場所、ティアラ高騰、地下1階、中会議室。展示内容、スターたちの色紙、五木ひろし、松平健、安里、岩崎ひろみ、秋元純子ほか、落成記念公演として開催したレイチャールズ公演のプログラム、ティアラ開館当時の記事など。問い合わせ、ティアラ高騰、電話 03-3635-5500、 ファクス 03-3635-5547。 17. 深川図書館郷土資料講演会、東京市立図書館の話。東京市立図書館は、都立図書館と区立図書館の前身にあたります。現在は区立図書館として親しまれている深川図書館も、明治42年に日比谷に次ぐ2番目の東京市立図書館として開館しました。東京市立図書館がどのように設立され、市民にどう利用されていたのか、関東大震災後や戦時中の困難な時代にどんな活動を行っていたのかなど、その歩みについて幅広く話を聞きます。日時、3月1日土曜、14時から15時30分。場所、深川図書館。定員50人、申し込み順。講師、吉田明子。文化学園大学国際文化学部教授、東京市立図書館物語著者。申し込み、2月5日水曜9時から深川図書館に電話窓口で、電話 03-3641-0062、 ファクス 03-3643-0067。 18. 高齢者精神保険相談予約制、 高齢期の認知症、うつ、引きこもり等の相談。物忘れが多くなった。気分の落ち込みや不安が強くなった。暴言や暴力に困っている、など、高齢期の心の問題に悩んでいませんか？保健相談所では、本人やご家族等を対象に、専門医による個別相談を行っています。一人で悩んだり、ご家族で抱え込んだりせず、お住まいの地域を担当する保健相談所へご相談ください。問い合わせ、城東保健相談所、電話 03-3637-6521、ファクス 03-3637-6651、深川保健相談所、電話 03-3641-1181、ファクス 03-3641-5557、深川南部保健相談所、電話 03-5632-2291、ファクス 03-5632-2295、城東南部保健相談所、電話 03-5606-5001、ファクス 03-5606-5006、区ホームページの二次元コードがあります。19、国民健康保険医療費等通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等での手続きはありません。今後、医療費通知が不要な方は、医療費等通知送付停止フォーム、下記二次元コードから申し込むかお問い合わせください。二次元コードがあります。確定申告等、医療費控除に、医療費の明細書として使用できる場合があります。マイナンバーカードの保険証利用登録をした方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。送付日、2月7日金曜。対象、令和5年11月から令和6年10月の間に医療機関等を受診した方を含む世帯。すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。問い合わせ、医療保険課医療保険係、電話 03-3647-8516、ファクス 03-3647-8443。 20、成人講演会、咳、痰、息切れ症状から考える喘息と COPD。 気管支が慢性的な炎症を起こし、呼吸機能が妨げられる喘息や COPD。 この2つの病気は症状が似ていますが、原因や悪化の要因が異なるため、正しく理解し適切な治療を継続していくことが大切です。専門医が治療と管理についてお話しします。日時、3月7日金曜、10時から11時45分。場所、教育センター。対象、呼吸器疾患をお持ちの方、呼吸器疾患に関心のある区民。定員、96人、抽選。講師、藤井光弘、高等病院呼吸器内科部長。申し込み、2月13日木曜までに、区ホームページ、電話またはファクスに、口座催し物名、氏名振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファクス番号を記入し、保健所健康推進課校外保健係へ。電話 03-3647-9564、ファクス 03-3615-2255 7171区ホームページの二次元コードがあります。21ゲートキーパー養成講座受講者募集。心の SOS に気づいたら、身近なあなたがゲートキーパー。心に不調を抱える人や自殺に傾く人のサインに気づき、声をかけたり話を聞いたり、必要な支援につなぎ見守る。それがゲートキーパーです。特別な資格はいりません。ちょっとしたコツをつかんで、辛い思いをしている方に、あなたができることを探してみませんか。日時、3月4日火曜、14時から16時。場所、産業会館。対象、区内在住、在勤、在学の方。定員、60人、申し込み順。申し込み、2月5日水曜から、区ホームページ、または、区ホームページにある申し込み用紙、ファクス、メールで、講座催し物名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファクス番号を記入し、保健所、保健予防課、保健係へ、電話、03-3647-5906、ファクス、03-3615-7171、e メール hokenyobo@city.koto.lg.jp。 なお、受講決定の連絡はしません。定員を超えた場合のみ連絡します。区ホームページの二次元コードがあります。22、違反屋外広告物除却協力員を募集。町の電柱や街路灯などに掲出されている違反屋外広告物、張り紙などは、著しく美観を損ねます。区ではお住まいの周辺で違反屋外広告物を除却していただける協力員、ボランティアを随時募集しています。対象、区内在住、在勤、在学で18歳以上の方、3人以上のグループ、定員制限なし。申し込み、区ホームページ、施設保全課観察係窓口にある申請書に必要事項を記入し、窓口、郵送、ファクス、メールで、郵便番号 135-0042、木場 2-11-1、施設保全課観察係へ。電話 03-3642-5094、 ファクス 03-3642-4748、 E メール 470123@city.koto.lg.jp。 23、子どものサードプレイス、居場所、児童館。0歳から18歳までみんなで楽しめる地域の子育てや遊びの拠点です。中学生、高校生世代も大歓迎。卓球、ダーツ、漫画、学習スペースなどがあります。ティーンズカフェも実施中。問い合わせ、各児童館へ。児童館ホームページの二次元コードがあります。